おはようございます。あすみです。今日は10月7日水曜日。今日は来てもらっています。こんにちは。
こんにちは、あずみさん。
お名前を教えてください。
私の名前は、またと申します。
またさん、よろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします。
マッタさんは今どこにいますか？
今、日本にいますね。
日本のどこですか？
今、日本の愛知県に住んでいます。
愛知県どれぐらい住んでますか？
もう愛知県に住んでいて、もう2年に経ちましたね。
2年になりますでもいいし、2年が経ちでもいいですね。
そうですね。
わかりました。マットさんはもともとどこから来たんですか？
僕はベトナムで生まれて育ちましたね。
ベトナムから愛知に来たんですね。はい、いいですね。よし、じゃあ今日の記事を早速一緒に読みたいと思います。じゃあまず私が読みますね。はい。大学院の博士課程で研究する学生が半分になる。今週からノーベル賞の発表が始まりました。日本人は去年まで2年続けてノーベル賞をもらっています。しかし、日本では、の博士課程で研究する学生が少なくなっています。博士課程の学生は、一番多かった2003年に約1万2000人いましたが、去年は6000人以下になりました。人口100万人の中にいる博士の数は、アメリカやヨーロッパなどでは増えていますが、日本では減っています。一番多かった2008年には131人でしたが、2017年には119人でした。これはアメリカやドイツ、韓国の半分以下です。去年、ノーベル賞をもらった吉野彰さんは30歳の時、賞をもらう研究を始めました。吉野さんは日本では博士になっても会社の給料などが変わりません。大学でも若い人が長い間研究することができません。博士になった人が10年ぐらい安心して研究できるようにすることが大切です。と話しています。はい。じゃあ、記事の内容なんですけど、どんな記事でしたか？
日本の大学院ですね、そのタイトルの通りに、博士課程で、研究する学生、その学生が少なくなりますね。
そうですね。はい。じゃあ、早速記事を一緒に読んでいきましょう。タイトルが、大学院の博士課程で研究する学生が半分になる。博士課程というのは、マタさん、何かわかりますか？
わかりますね。まずは博士というのは、レベルという意味ですね。学者。
日本のね、大学の、そうですね、大学で勉強して取れる資格の種類が、最初の4年で取れるのが、学士っていう資格で、 4年が終わった後ね、さらに大学院というところに進んで、修士というのを取るんですね。
はい。
なので、修士課程と呼びます。で、修士という、課程の勉強が終わった人は、博士という課程に進むことができるんですね。
はい。
なので、その4年の学士、2年の修士の後、7年目以降、これが博士課程。7年目以降の勉強が博士課程と言います。
そうですね。
はい、この課程、まあ、その博士という期間、博士という勉強をする人が半分になってるんですね。
う
ん、
そうですね。
うん、じゃあ、ちょっと見ていきましょう。最初の文を読んでください。
はい。今週からノーベル賞の発表が始まりました。
はい。ノーベル賞が始まった。発表が始まった。ノーベル賞知ってますか？
知ってますね。はい。その賞ですね。ノーベルというのは、人の名前ですね。
はい。そうです。
うん。まあ、世界で有名な、賞を、
はい、はい、ノーベル賞は、多分、ノルウェーの、科学者のノーベルさんの、
はい、
が作った賞ですね。で、ノーベル賞は、いろんな部門の、例えば平和とかね、科学とか物理とか、いろんなの賞があるんですけど、まあ、その発表が今週始まりましたということなんですね。
はい。
はい。では次の文読んでください。
はい。日本人は去年まで2年続けてノーベル賞をもらっています。
うん。はい。去年まで2年続けてもらっている。
うん、
ベトナム人はどうですか？ノーベル賞。
ノーベル賞をもらった人は、うん、多分まだいないんですね。
うん、あ、そうですか。
ああ、はい。
また
知っている限りに、多分まだいないんです。はい。
ノーベル賞というのは有名ですか？ベトナムでも。
有名ですね。はい。そのニュース、その頃もですね、その頃は、よくニュースで、話しますね。テレビとか。
そうですか。はい、私、よくね、ニューヨークタイムズの、ホームページを読んでるんですけど、ニューヨークタイムズのね、一番最初のページにね、ノーベル賞の記事が全くなかったんですね。
あ、そうですか。
そんなに関心がないんだなと思ってちょっとびっくりしたんですけど、日本はね、ノーベル賞はみんなとても関心がありますね。
だから、そうですね。
はい、記事になってますね。うん、その賞をね、受けることをね、うん、もらうっていうんですね。ノーベル賞をもらう。なんか賞っていうのは形にないものなんですけど、もらうという単語を使います。例えば、うん、英語だと win って言いますね。
うん、うん、そうですね。
なので、う
ん、勝つ。
もらう、そう、win the place ですね。でも、ノーベル賞は、もらうって言うんですね、日本語では。全然、すごく違う動詞を使いますね。うん、
はい。ここは、2年続けてというのは、おととしも、
そうですよ。おととしも去年も
去年もおととしもそのノーベル賞をもらうという意味ですね、はいはい、
その通りです。おととしも去年も日本人の誰かが賞をもらったという意味ですね。
はい、
はい、ちなみに賞をもらうっていうもらうという動詞を使うんですけど、もう一つよく使うのが受賞する。受賞する、受賞する、受賞したっていうふうにも使いますね。
はい、
はい。じゃあ次行きましょう。お願いします。
はい。しかし、日本では大学院の博士課程で研究する学生が少なくなっています。
うん。はい。しかしっていう言葉が来たので、逆のことが来ますね。
はい。
はい。どんな内容かというと、学生が
少なくなっていますね。はい。
少なくなっているっていうのは、つまり、減っている状態ですね。今、数がどんどんどんどん減っていますよ。減り続けていますよ。
はい。その人数ですね。人数が減っていますね。
そうです。
はい。
はい。そうなんですね。はい。じゃあ、次行きましょう。
はい。博士課程の学生は、一番多かった2003年に約1万2000人いましたが、去年は6000人以下になりました。
はい。この部分は学生の数を説明してます。
はい。
途中でがパーティコが来ますから、その前と後で内容が反対になるんですけど、最初、学生の数は1万2000人。これは2003年のことなので、
うん、
はい、過去形ですね。1万
2000人い
ましたが、去年も過去ですね。だからこれも過去形
ですね。
6000人以下になります。はい、以下はどう言いましたか？
以下というのは、その今さっきの桁は6000年ですね。あ、6000人ですね。だけど、だからその内容という意味は最高は6000人。
その通りです。はい、素晴らしいです。はい、6000人以下になりました。数字が6000という数字以下になった。じゃあ、本当は何人なのっていうと分からないです。ここに書いてないです。もしかしたら5990人かもしれないし、3000人かもしれないんですけど、ここには書いてないので、ただ言いたいのは、6000人以下だよっていうことなんですね。で、私が今言いたいのは、6000人より少ないんじゃなくて、6000人以下だよってことなんですね。
6000人というのは、6000という数は、まあ、せいぜいのことですね。
そうですね。多分、6000人に近い数だと思います。多分ね。
はい。
だから、6000人以下になりましたって言って、1人だったら、ってなりますね。
そうですね、
だから多分一人じゃないです。で6000人以下っていうと6000人かもしれないです。
そうですね。
5999人かもしれない。6000人かもしれない。でも6001人じゃないですって言ってます。
そうですね。
はい、いいですね。以下のいはこの6000という数を含んでいるんですね。じゃあ、次行きましょう。お願いします。
はい。人口100万人の中にいる博士の数はアメリカやヨーロッパなどでは増えていますが、日本では減っています。
はい、この文の、サブジェクトは博士の数ですね。
そうですね、
はい、どんな数かというと、人口100万人の中にいる博士の数。
うん。だから、100万人は、その全部の日の博士ですね。はい。
もう一度。
その数でね、100万人は、まあ、全部の博士の数ですね。
違いますよ、まあ、ちょっと待って。
まあ、正解で。
ね、
はい、
人口100万人の中にいる博士の数は、 アメリカやヨーロッパなどでは増えていますが、日本では減っています。例えば、じゃあ、またさん、簡単な話をしましょう。
はい。
駅に人がいます。じゃあ、名古屋駅に、100人人がいます。で、この中にね、100
はい。
人人がいて、いろんな年齢の人がいますね。子供もいるし、お年寄りもいるし、会社員も学生もいます。で、この中に、博士を持ってる人が何人かっていう話をしてるんですね。で、
ああ。
100人しかいなかったら、博士誰もいないかもしれないですね。だから100人じゃなくて、もうちょっと大きく見ましょう。じゃあ1000人の中に何人いるか見ましょう。で、じゃあ1000人でももしかしたら1人もいないかもしれないから、じゃあ1000人じゃなくて、1万人、10万人、100万人。今、100万人の人を集めて、この中に何人博士がいるか数えましょうって言ってるんですよ。
あ、そうですか。
人口100万人の中に博士が何人いるか。まあ、100人の中だったら数えるのは簡単なんですけど、1人もいないかもしれないから、もうちょっと大きな数で数えようと思って、100万人集めたんです。で、
じゃあ、こ
例え
こ
ば、
は、ここは人口の100万人は、数のことですね。
全体の数のことですね。人口100万人。で、例えば、そうですね。また別の話をすると、例えばね、東京に博士が何人いますよっていうのと、そうだな。例えば、日本の沖縄県に博士が何人いますよっていうふうに話をしたときに、東京の方が住んでる人が多いでしょ？だから、博士の数が多くて当たり前ですよね。そしたら、実際に、東京の方が沖縄より多いっていうのは簡単に言えるけど、どれぐらい多いのかわからないですよね。沖縄が、博士の数が少ないのは人口が少ないから少ないのか、それとも本当に博士を取りたい人が少ないのか。だから人口100万人を集めた時に何人いるかを見たら、実際に沖縄と東京で博士になりたい人の数がどっちが多いのかが分かりますね。で、アメリカと日本、ヨーロッパと日本、それぞれの国で人口が違いますね。例えば中国は人口がとても多いから、博士の数がじゃあ10万人ですよって言われても、日本と比べられないですね。でも、じゃあ人口100万人の中に何人いるかって言ったら、みんな比べることができますね。ルールは全体の数が一緒だからです。なので、人口100万人の中の博士の数を今比べてるんですけど、アメリカやヨーロッパはどうなってますか？
増えていますね。
増えている。つまり数が毎年多くなってるんですね。そして、がパーティコルの後ろ、日本はどうなってますか？じゃあ、記事の内容なんですけど、どんな記事でしたか？
日本の、大学院ですね。そのタドルの鳥に博士課程で、研究する学生、その学生が少なくなりますね。
そうですね。じゃあ早速記事を一緒に読んでいきましょう。タイトルが大学院の博士課程で研究する学生が半分になる。博士課程というのは、マタさん、何かわかりますか？
わかりますね。まずこの博士というのは、レベルという意味ですね。学者。
日本のね、大学の、そうですね、 大学で勉強して取れる資格の種類、うん、最初の4年、うん、最初の4年で取れるのが学士っていう資格、うん、で、
はい、
あの4年終わった後ね、あのさらに大学院というところに進んで修士というのを取るんですね。
はい、
なので修士課程と呼びます。で、修士という課程の勉強が終わった人は博士という課程に進むことができるんですね。
はい、
なのでその4年の学士、2年の修士のあと7年目以降、これが博士課程、7年目以降の勉強が博士課程と言います。
そうですね。
はい、でこの課程、まあ、その博士という期間、博士という勉強をする人が半分になってるんですね。
そうですね。
うん、じゃあちょっと見ていきましょう。最初の文を読んでください。
はい、今週からノーベル賞の発表が始まりました。
はい、ノーベル賞が始まった、発表が始まった。ノーベル賞知ってますか？
知ってますね。はい。そうですね。ノーベルというのは、人の名前ですね。
そう
は
で
い。
す、そうです。
まあ、世界で有名な、賞を、
そうですね。はい。ノーベル賞は、多分、ノルウェーの、科学者のノーベルさんの
はい。
が作った賞ですね。で、
そう
ノー
です
ベル
ね。
賞は、いろんな部門の、例えば平和とかね、科学とか物理とか、いろんなの賞があるんですけど、まあ、その発表が今週始まりましたということなんですね。
はい。
はい。では次の文読んでください。
はい。日本人は去年まで2年続けてノーベル賞をもらっています。
はい。去年まで2年続けてもらっている。ベトナム人はどうですか？ノーベル賞。
ノーベル賞をもらった人は多分まだいないんですね。
あ、そうですか。
ああ、はい。方知っている限りに多分
な
ま
る
だ
ほ
い
ど。
ないんです。はい。
ノーベル賞というのは有名ですか？ベトナムでも。
有名ですね。はい。そのニュース、その頃もですね、その頃は、よくニュースで、話しますね。テレビとか。
そうですか。
はい。
私、よくね、ニューヨークタイムズの、ホームページを読んでるんですけど、ニューヨークタイムズのね、一番最初のページにね、ノーベル賞の記事が全くなかったんですね。
あ、そうですか。
そんなに関心がないんだなと思って、ちょっとびっくりしたんですけど、日本はね、ノーベル賞はみんなとても関心がありますね。だ
そうです
から、
ね。
記事になってますね。その賞をね、受けることをね、もらうっていうんですね。ノーベル賞をもらう。なんか賞っていうのは、形にないものなんですけど、もらうという単語を使います。例えば、英語だと、win って言いますね。勝つ。
そうですね。
なので、
かつ。
もらう、そう。Win the place ですね。でも、ノーベル賞は、もらうっていうんですね、日本語では。全然、すごく違う動詞を使いますね。
はい。ここは、2年続けてというのは、おととしも、
そうですよ。一昨年も去年も。
去年も、おととしも、ノーベル賞をもらうという意味ですね。
その通りです。
はい。
一昨年も去年も日本人の誰かが賞をもらったという意味ですね。
はい。
はい。 ちなみに賞をもらうっていうもらうという動詞を使うんですけど、もう一つよく使うのが受賞する。受賞する。受賞する。受賞した。っていうふうにも使いますね。
はい。
はい。じゃあ次行きましょう。お願いします。
はい。しかし、日本では大学院の博士課程で研究する学生が少なくなっています。
うん。はい、しかしっていう言葉が来たので逆のことが来ますね。
はい、
はい、どんな内容かというと学生が
少なくなっていますね。はい、
はい、少なくなっているっていうのはつまり、減っている状態ですね。今数がどんどんどんどん減っていますよ。減り続けていますよ。
はい、その人数ですね。人数が減っていますね。
そうです。
はい。
はい、そうなんですね。はい。じゃあ次行きましょう。
はい。博士課程の学生は一番多かった2003年に約1万2000人いましたが、去年は6000人以下になりました。
はい。この部分は学生の数を説明してます。
はい。
途中でがパーティコが来ますから、その前と後で内容が反対になるんですけど、最初、学生の数は1万2000人。これは2003年のことなので、
うん、うん、
はい、過去形ですね。1万2000人来ましたが、
うん、
去年も過去ですね。だからこれも過去ですね。6000人以下になりました。はい、以下はどう言いましたか？
以下というのは、今、さっきの桁は6000年ですね。あ、6000人ですね。だけど、だから、その内容、という意味は最高は6000人、
うん、その通りです。はい、素晴らしいです。はい、6000人以下になりました。数字が6000という数字以下になった。じゃあ本当は何人なのっていうとわからないです。ここに書いてないです。もしかしたら5,990 人かもしれないし、3000人かもしれないんですけど、うん、ここには書いてないので、ただ言いたいのは、6000人以下だよっていうことなんですね。で、私が今言いたいのは、6000人より少ないんじゃなくて、6000人以下だよってことなんですね。
6000人というのは、6000という、数は、まあ、せいぜいのことですね。
そうですね。多分6000人に近い数だと思います。うん、多分ね。
はい。
うん、だから6000人以下になりましたって言って一人だったらってなりますね。うん、
そうですね。
だから多分一人じゃないです。で6000人以下っていうと6000人かもしれないです。
そうですね。
5,999 人かもしれない。
うんうんうん、
6000人かもしれない。でも6001人じゃないですって言ってます。
そうですね。
はい、いいですね。以下のいは、この6000という数を含んでいるんですね。じゃあ、うん、次行きましょう。お願いします。
はい。人口100万人の中にいる博士の数は、アメリカやヨーロッパなどでは増えていますが、日本では減っています。
うん。
うん、
はい、この文の、サブジェクトは博士の数ですね。
そうですね。
はい、どんな数かというと、人口100万人の中にいる博士の数。
うん、だから100万人はその全部の日の博士ですね。うん、はい、
もう一度
その数でね、100万人は、まあ、全部の博士の数ですね。
違いますよ。ちょっと待って。
まあ、正解で。はい。
人口100万人の中にいる博士の数は、アメリカやヨーロッパなどでは増えていますが、日本では減っています。例えば、じゃあ、マタさん、簡単な話をしましょう。
はい。
駅に人がいます。じゃあ、名古屋駅に、100人人がいます。で、この中にね、100人人がいて、
は
い、
い
ろんな年齢の人がいますね。子供もいるし、お年寄りもいるし、
うん、
会社員も学生もいます。で、この中に博士を持ってる人が何人かっていう話をしてるんですね。で、
ああ。
100人しかいなかったら博士誰もいないかもしれないですね。だから100人じゃなくてもうちょっと大きく見ましょう。じゃあ1000人の中に何人いるか見ましょう。で、じゃあ1000人でももしかしたら1人もいないかもしれないから、じゃあ1000人じゃなくて1万人、10万人、100万人、今100万人の人を集めて、この中に何人博士がいるか数えましょうって言ってるんですよ。
あ、そうですか。
人口100万人の中に博士が何人いるか。まあ、100人の中だったら数えるのは簡単なんですけど、一人もいないかもしれないから、もうちょっと大きな数で数えようと思って100万人集めたんです。で、
じゃあ、
例え
ここ
ば、
は、ここは人口の100万人は、数のことですね。
全体の数のことですね。人口100万人。で、例えば、そうですね。また別の話をすると、例えばね、東京に博士が何人いますよっていうのと、そうだな。例えば、日本の沖縄県に博士が何人いますよっていうふうに話をしたときに、東京の方が住んでる人が多いでしょ？だから、博士の数が多くて当たり前ですよね。そしたら、実際に、ま、東京の方が沖縄より多いっていうのは簡単に言えるけど、どれぐらい多いのかわからないですよね。沖縄が博士の数が少ないのは人口が少ないから少ないのか、それとも本当に博士を取りたい人が少ないのか。だから人口100万人を集めた時に何人いるかを見たら、実際に沖縄と東京で博士になりたい人の数がどっちが多いのかが分かりますね。で、アメリカと日本、ヨーロッパと日本、それぞれの国で人口が違いますね。例えば中国は人口がとても多いから、博士の数がじゃあ10万人ですよって言われても、日本と比べられないですね。でも、じゃあ人口100万人の中に何人いるかって言ったら、みんな比べることができますね。ルールは全体の数が一緒だからです。なので、人口100万人の中の博士の数を今比べてるんですけど、アメリカやヨーロッパはどうなってますか？
増えていますね。
増えている。つまり数が毎年多くなってるんですね。そして、ガパーディコルの後ろ、日本はどうなってますか？日本は、
日本は、減っていますね。減っています。
そうですね。日本は
少
減っ
なくな
て
りま
る。
す。だんだん少なくなりますね。
で、今、またさ、なりますって言ったんですけど、すでに数がね、減り始めているときは何と言いますか？少なくなりますじゃなくて、少なくな、
なっていますね。
なっています。そうなんです。定義フォームが必要です。つまり、マタさんがもし日本では少なくなりますって言ったらどういう意味かというと、今減ってないの？でもこれから減るよ。これから減ると思うよという予測になります。でも、もし日本では減っていますって言ったらもう始まってるよっていうのがわかります。 OK。じゃあ次行きましょう。次はお願いします。
はい。一番多かった2008年には131人でしたが、2017年には119人でした。
はい。
うん、
この文の、サブジェクトは、さっきの文と同じ、博士のお話ですね。
の数を説明しますね。
はい、そうです。
はい。
2018年は130、つまり100つ見て数えたらやっと130ということは、もし10万人集めたら多分13人ぐらい。
うん、はい。
1万人集めるか、1人いるかなぐらい。はい、すごい少ないですね。
少ないですね。
1万人集めないと見つけられない。
うん、
はい。これが2000だったんですけど、この後、2017年どうなりますか？
もう、119年になりましたね。
うん、つまり、131人から119人に数が
減っていますね。
減っています。そうなんです。はい。2008年が一番多かったんですね。じゃあ、はい、次の文をお願いします。
はい。これはアメリカやドイツ、韓国の半分以下です。
はい、半分以下です。はい、うん、これって何ですか？
これは、アメリカやドイツや韓国に比べて、その数は、半分ですね。
そうです、そうです。
はい。
その通りです。これというのは、博士の数のことです。
はい。
そして、博士の数、つまり、具体的には、119人ですね。今、
はい、
この文章のこれっていうのは、119人という数は、アメリカ、ドイツ、韓国の数の半分以下だよって言ってます。この、のね、このページの一番上に、動画が出てますね。
そうですね。
動画ありますね。
はい。はい、
日本が119で、アメリカが268。はい。つまり、アメリカ倍ありますね。119の倍だから。うん、本当にちょうど倍ぐらいですね。
倍ぐらいですね。
ドイツはもっといますよ、はい。はい。韓国もいますよ。ということで、これっていうのは119人のことなんです。
うん、
はい。で、全部、アメリカの数もドイツの数も韓国の数半分にしても日本より多いですね。
うん、
だから日本はだよって言ってます。はい。じゃあ次の文章をお願いします。
はい。去年、ノーベル賞をもらった女子のアキラさんは33歳の時、賞をもらう研究を始めました。
はい。ちょっと質問なんですけど、マタさん、去年という単語を言いづらいですか？
去年？
うん、私が、マタさんの発音だと、去年、その今日、今日がちょっと長くて、
うん、
日本語で去年っていうと死んだ年のことなんですね。
そうですか。
まあ、発音ピッチがちょっと違うんです。間違いないですけど、今日が難しいですか？
今日、うん、もっと、短くしますね。
そうそうそう。今日の後に 年をすぐ言ってください。去年。そうです、そうです、
うん。
完璧です。去年。
はい。
はい。じゃあ、もう一回、最初のところ読んでください。
はい。去年、ノーベル賞をもらった女子のアキラさんは33歳の時、賞をもらう研究を始めました。
はい。 この文は、吉野明さんがサブジェクトですね。
はい。
吉野明さんは始めました。
うん、
はい。吉野明さんという人が何かを始めたと言ってます。で、吉野明さんってどんな人ですか？
去年、ノーベル賞をもらいましたね。うん、その
去年
方は。
ノーベル賞をもらった人です。そうです。
うん、
去年、ノーベル賞をもらった人です。で、吉野明さんは何かを始めたんですけど、何を始めましたか？
その研究を始めましたね。
はい。
うん、
研究を始めたんですね。
うん、
吉野明さんは研究を始めました。
うん、
はい。いつ始めましたか？吉野明さんはいつ？
33歳の時ですね。
はい、
はい、
そうですね。吉野明さんは33歳の時に研究を始めたんですけど、
うん、
この研究って何ですか？
研究は、研究を、
どんな研究という説明がありますか？
そうをもらう研究ですね。
はい、この文章ちょっと難しいなって私思ったんですけど、賞をもらう研究を始めましたって言ってますね。
うん。
この賞、この文の中にもうちょっと説明があるんですけど、わかりますか？何の賞ですか？
その説明ですか？
はい、
うん。
一番最初、去年ノーベル賞をもらったって言ってますね。
はい。
はい、つまり、吉野明さんが33歳の時に始めた研究っていうのは、ノーベル賞につながる研究なんですよ。
ああ、そうですね。
で、ノーベル賞を2回言いたくないから、2回目は賞だけになってるんです。
あ、はい。
ちょっと読んでみますね。
うん、つまり、
去年。
さっきと、あとは、同じの賞ですね。ノベル賞ですね。
そうなんです。
はい。
そうなんです。去年ノーベル賞をもらった吉野明さんは33歳の時、
うん。
この賞をもらう研究を始めたんですけど、この賞をもらう研究を始めましたっていうのは、めちゃくちゃイージージャパニーズになっていて、ちょっと普通だと言わない。普通だったら、さっき私が言ったように、賞につながる研究を始めた。も
ああ。
ちろん、何か勉強を始めるときに、いつかこれでノーベル賞が取れると思わないですね。
はい。
でも、
うん、そう思われる研究。だから、女子のアキラさんは、最初からね、33歳から、その研究を、多分、将来ですね、うん、ノベル賞をもらうかもしれないと 思いま
思
す
い
ね。
ながら、ちょっと、
うん。
やってるか分かんないんですけど、まあ、誰にもね、何が賞につながるかは分からないで、でも、博士課程の皆さんは勉強してます。で、結局、今、この去年、ノーベル賞をもらった吉野明さんは、振り返ると、あ、この研究を始めたのは、そういえば33歳の時だったなって言ってるんですね。
はい。
で、今の時点ではもう賞をもらってるから、そうでしょ？去年もらったでしょ？
はいはい。
だからもうパストテンスでいいんですけど、例えば、去年ノーベル賞をもらった吉野明さんは33歳の時、賞をもらった研究を始めました。でもいいんですけど、研究を始めるよりも前に過去形が出てくると変なので、プレゼントテンスなんですね。賞をもらう、これから賞をもらう研究を始めました。
うん。
うん、ちょっと難しい日本語になったなと思います。は
うん。うん。
い。まあ、要するに、賞のためになる、賞につながる研究を始めたんです。はい。じゃあ、次の文章いきましょう。
はい。ロシノさんは、日本では博士になっても、会社の給料などがほとんど変わりません。
吉野
そ
さんは、
の、うん。
日本の学士になっても、会社の給料などがほとんど変わりませんって言ってますね。
はい。
はい。これは何の情報ですか？つまり、吉野さんは何を言いたいですか？
その博士は、会社で働いてるとき、給料などをね、 博士になっても給料ほとんど変わりませんと言ってますね。
給料は良くないんですね。
はい。
うん。じゃあ、博士になっても会社の給料などが変わりません。博士になっても、修士でも、学士でも、給料が同じだよと言ってます。じゃあ、二つ目をお願いします。
はい、大学でも、若い人が長い間研究することができません。
大学でも若い、さっき言ったことは、博士はお金にやらないという悪い情報ですね。で、二、はい、つ目、大学でも若い人が長い間研究することができません。二つ目に言ってるのは、研究を続けるのが難しいですよって言ってますね。
はい。
大学でも若い人が長い間研究することができません。はい。
うん、
次は何と言ってますか？
そうですね。その、若い人、若い者が、研究だけじゃなくて、他の、仕事とかね、お金の問題もありますね。だから、あとは、大学の、システムは、その時間は制限しますね。
制限される、
はい、制限されるですね。
はい、最後の文をお願いします。
はい、博士になった人が10年ぐらい安心して研究できるようにすることが大切ですと話しています。
はい、3つ目に言ったことは、つまり博士になった人、博士の人が研究をできない、安心して研究ができないって言ってるんですね。
はい。
安心して研究できるようにしてほしいと、博士になった人が10年ぐらい安心して研究できるようにすることが大切です。
大切よね。
はい。まあ、吉野さんがここで言ったこと、博士になっても給料が良くないんだったら博士に誰もなりたくないです。それから博士になっても結局研究が続けられないから博士になりたくないです、うん、それから博士になっても結局苦労しないといけない、安心できないから博士になりたくない、こんな理由がありますよっていうのを説明してるんですね。
はい、
はい、今日の記事はどうでしたか、本さん。
まあ、その、リアル、今、日本の問題がありますね。その、博士、まあ、せっかく、その、資格、博士とか、留学とかを頑張って、勉強するのに、だけどその後ね、給料とかは良くないと、その頑張りたくないという気持ちになるかもしれないですね。
そうですね。
はい、
はい、私はですね、その国としてはたくさん研究をする人がいると、はい、学問とか科学技術とかそういう、新しいことをね、作っていくことができるのでいいと思うんですけど、まあ、そのためにはお金がいる、まあ、みんなが安心して研究できるような政府がお金を出さないと誰もしたくないよっていうことですよね。
そうですね。
まあ、会社がその博士っていう資格をあんまり あんまり会社が興味がないんですね、日本の会社。
ああ、そうですね。
だ から
だ
供給
から、
量が足りない。
だから、博士としては、みんなは、ミオロではないですね。という、思っているんですね。みんなが同じ給料だったら、
そうですね。そうで
最
す
初
ね。
から博士になってもいいじゃないですか、と思っているんですね。はい。
今日は博士課程の記事をまたさんと一緒に勉強しました。
はい。
なんか難しい単語とかありましたか？発音が難しい単語とか。
博士課程、ちょっと聞きたいんですけど、その博士課程は、日本語の中は、常時熟語がありますね。
そうですね。
その博士課程は、一つの常時が、熟語ですか？
四
そ
字
れと
熟
も、
語ではないです。四字熟語には二つの考え方があります。一つ目は、熟語が、くっついて、漢字が四つになった四字熟語。そういう意味では、またさんが言うように博士課程も、例えば修士課程も学士課程も全部四字熟語です。でも、もう一つの意味、四字熟語って一般的にみんなが言うのは、四つの漢字が並んでいて、特別に何かこう伝える意味がある。そんな言葉を四字熟語と言います。例えば、一期一会というのは、漢字が並んでいて、実はその4つの漢字を見ただけで、博士課程のように意味がわからない。でも、よく考えると、ああ、こういうことが伝えたいんだな、というような言葉。で、博士課程は反対に言うと、ああ、博士の課程だなっていうのがすぐわかりますね。その代わり、じゃあ何が伝えたいのかなっていう意味があるわけではない。
そうですね。
なので、一般的にみんなが言う四字熟語ではないです。いい質問
わ
で
か
し
り
た。
ました。
今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございます。今日は、お疲れ様でした。
ありがとうございました。一つアドバイスを。ちょっと、これはね、聞いてるポッドキャストの皆さんも気づいたかわからないんですけど、マタさんのお話しするときによく使うねパーティコねパーティコ、例えばね、知ってますねとか、わかりますね。例えば私が、博士課程って知ってますかって言ったら、マタさんは知ってますねって答えたんですけど、このねはちょっと違うんですね。ここではねは使わない。例えば、ウィーンって知ってますか？知ってます。
知ってますだけ
そう。
ですね。
ここではねパーティコは使わないんですね。ねっていうのは、またさんが私と何か共有したいときに使うんですね。だから、私はまたさんがウィーンを知ってるかどうか、博士課程を知ってるかどうか分からなくて聞いてるでしょ？だから私は
だ
すで
から
に、
今、確認したいです。
そうなんです。だから私は明らかに知らないことを聞いてるから、マタさんの知っていますという答えに共感できるわけではない。最初からそれが分かってて聞いてるわけじゃないから、例えば、そうですね。ノーベル賞って分かりますか？って聞いたときに、分かりますねって言ってしまうと、あずみさんも僕が分かってると思ってるよねみたいな感じになるんですけど、でも私は分からなくて聞いてるからっていうのは、きっとこの人も、僕がそう思ってると分かる、共有できるっていうときに使ってほしいんですよ。だから、ちょっとねを使うタイミングを、ぜひ注目してみてください。日本人がどんな時に目を使ってるか。 その質問の時の、うん、今日は長くなったんですけど、一緒に記事を読んでくれてどうもありがとうございました。うん、
はい。いつもありがとうございます。多分、はい、その、ねえを、よく話しているのは、多分、口癖？
うん、かもしれない。
はい、そうです。うん、
でも、例えばね、ね、パーティコーとか、よ、パーティコー。こういう、パーティコーが会話の中で出る方が、みんな話しやすい。
はい。
とても自然な日本語なんで、使ってるのはとてもいいことです。なので、うん、チャレンジしてくれてとてもいいと思います。でも、はい、ここで言わないっていう時があっても、ちょっと誰か教えてくれないと難しいですね。
はいはい。
なので、今日はそれを伝えたかったので、さっき、うん、はい、質問の時の答えは使わないよっていうのをちょっと、うん、はい。
だから、場合によって、どんな場合に使うのか、気をつけた方がいいですね。
そうですね。ちょっと、はい、ちょっとかん日本人を観察してみてくださいね。
はい。
はい。うん、では、今日は、ゲストを、お招きして、ポッドキャストをしました。マタさんのように、ぜひ、ポッドキャストに参加したいと思う方はですね、アンカーで、私にメッセージをくださいね。それではマタさん、また一緒に記事を読みましょうね。
はい、いつもありがとうございます。
はい、
失礼します。
はい、では皆さん、さよなら。